先週からまた新約聖書の使徒言行録の御言葉を続けて学びながら礼拝を捧げるというやり方に戻っておりますが、まあ、今日はその使徒言行録の21章に記されている御言葉を今ご一緒に聞きました。この使徒言行録の後半の部分では、まあ、イエス・キリストの弟子とされたパウロという人が中心になって、まあ、広く地中海世界全体にわたって伝道旅行を行いまして、まあ、キリストの福音を伝える歩み、その様子が語られております。まあ、その伝道の歩みにおいて、もちろん全てが順調にいったわけではありません。むしろ多くのユダヤ人や異邦人から迫害を受けることが多く、その迫害を逃れるようにして、むしろあちらこちらの地域や町へと移動せざるを得ない、まあ、そういう側面がありました。まあ、ところがそのようにしてあちらこちらの町へと逃れていく、そういうことを通して、そういう厳しい状況の中でかえってキリストの福音が異邦人の住むこの地域に広く伝えられていった。そして各地にキリストの教会が建てられていく、まあ、そういう歩みであったということが記されております。ただそうしたパウロたちの伝道も、まあ、今一つの区切りを迎えまして、彼らはエルサレムに行くことを決意します。そして実際にエルサレムに向かう旅路を歩み進めている。まあ、それがこの、まあ、前回の二十節。21節に、当たるところであります。まあ、今日の箇所からすると少し前ですが、19章ですね、何ページか前になります、252ページになりますが、19章の21節にこのようにこう記されております。19章の21節ですね。このようなことがあった後、パウロはマケドニア州とアカイア州を通り、エルサレムに行こうと決心し、私はそこへ行ったの後、ローマも見なくてはならないと言った。まあ、パウロたちにしてみれば、ただエルサレムに行くというだけではなくて、さらにその後、ローマへも赴いて、そのローマにおいてキリストの福音を明かししよう、まあ、そういう思いがあったということも、まあ、ここには記されております。もちろんそれはただパウロ自身が個人的にそういう願いを持ったというだけではなくて、その背後に神様ご自身のご計画がある、神の御心に促され従う形でパウロもまたそういう決心をしたということでありますが、まあ、いずれにしましてもそうした大きな思いを持って神様の御心に促されてパウロたちはエルサレムへと向かう旅路を進めてきたのです。まあ、そして、まあ、今日の21章にまた戻りますが、そこではいよいよそのエルサレムに近いシリア州の、まあ、ティルス、プトレマイス、そしてカイサリアという町々での出来事が記されていることになります。まあ、その21章の1節から16節、まあ、今一度お読みいただきましたが、まあ、このところを一度読まれて、おそらく皆さんの印象に残りますことは、エルサレムにおいて大変な困難、苦難がパウロたちを待ち受けているということでありましょう。そして実際そのことを知った多くの仲間がパウロたちにエルサレムに行くのをやめるようにと頼んだり進めたりしている、まあ、そういう厳しい状況が待っているということです。で、こうしたことを私たちはどう考えればよいのでしょうか。今パウロたちがエルサレムに行く決心をしたその背景には、神様ご自身の御心がある、神の導きがあるということを申しました。ではそのような神の御心に従うことによって私たちは苦難や苦しみを味わわなければならないことになる。それはどういうことなのか。 それともパウロたちはただ口で神の御心だと言っているだけで、結局は自分たちの思いに従っていただけなのか、そういうことなのでしょうか。そのような私たちのが地上の生涯で、生涯でも味わう苦しみということと、神様の御心、神様の導きということはどういう関係にあるのか。今日のところから私たちがそのことを聞いてまいりたいと思います。そしてまず今日のところで私たちはここに留めたいのは、このような苦難が待ち受けているエルサレムへと向かうパウロの旅は、実はエルサレムにおける十字架の出来事へ、十字架の苦難へと向かわれる、向かって歩まれたイエス・キリストの道行きと重なり合っているということです。エルサレムに向かうパウロの旅が、まさにエルサレムの十字架へと向かわれたあのイエス・キリストの道行きと重なり合うもの、並行したものとして語られているということであります。福音書の語っているところを思い起こしてみますと、また皆さんいつか読み直してみられたらいいと思うんですが、イエス様ご自身、エルサレムに向かう途上で、弟子たちに向かって、ご自分はエルサレムで苦しみを受けることになる、そういう予告をする場面が何度もありました。で、弟子たちはそのことを言われましても、よく理解できなかったんですね。特に初めの時は、そのような話を聞いた時に、もうペテロは、それはとんでもない話ですと、そんなことを言ってはいけません。イエス様を、目上の者が目下の者を痛めるような口調で否定せずにはおれなかった。そういうこともありました。そして、弟子たちは、その後はイエス様の決意の固さに何も言えなくなってしまいましたけれども、理解できたわけではない。イエス様のことを理解できないまま、一人イエス様が神ご自身と語り、神の御声に聞き従いながら、エルサレムへ、そして十字架へと歩んでいかれた、そういう様子が福音書には記されておりました。パウロの場合も、そっくり同じではありませんけれども、同じような記述がずっとなされてまいりました。今日の箇所だけではありませんけれども、何度かにわたって彼はエルサレムにおいて苦難を受けることになるとの予告がなされています。今日の箇所でも21章の10節11節を見ますと、パウロ自身の言葉ではありませんが、アガボという予言をする者の言葉としてこのように言われておりました。10節と11節ですね。カイサリアの町での話ですが、幾日か滞在していた時、ユダヤからアガボという予言する者が下ってきた。そして私たちのところに来て、パウロの帯を取り、それで自分の手足を縛っていった。聖霊がこうお告げになっている、エルサレムでユダヤ人はこの帯の持ち主をこのように縛って異邦人の手に引き渡す。彼はただ言葉だけで予言するだけではなくて、かつての旧約の預言者たちがしたことがあるように、実際に自分の体を使って、パウロの帯で自分の手足を縛りながら、この通りのことがこの帯の持ち主に起こるんだ。パウロはこのようにしてユダヤ人たちに捕らえられて、異邦人の手に引き渡されることになる。そう予告するのです。しかもこのようにして、ユダヤ人たちに縛られ、逮捕され、異邦人の手に引き渡されるという表現は、まさにイエス・キリストが十字架につけられるために逮捕された時の光景を表す表現そのものであります。 このようにパウロの旅はまさにエルサレムに十字架へと向かうイエス・キリストのその道行きに預かるものであるということがここには記されております。もちろんだから平気なんだ、だから大丈夫だ、そういう安直なことを言ってるわけではないわけですね。その苦難そのものはある意味では尻込みたくなるような恐ろしいものかもしれない、自分自身が死を味わうようなものかもしれない。しかしそこにこそイエス・キリストが歩まれたその苦難の十字架の道にこそ私たちの本当の命があるということをパウロは示されている。彼自身が実は手紙の中でそういうことを語っているところがあります。まあ、ごめんどうですが、そこもあちらこちら見てごめんどうです、ごめんどうですが、そこもこういう機会ですから見ておきたいと思います。新約聖書の329ページ、コリントの信徒の手紙の24章の10節から11節。新約聖書の329ページですね。コリントの信徒への手紙の2というところの4章の10節から11節にこういう言葉があります。下の段ですが、私たちはいつもイエスの死を体にまとっています。イエスの命がこの体に現れるために、私たちは生きている間絶えずイエスのために死にさらされています。死ぬはずのこの身にイエスの命が現れるために、さまざまな苦難、それがまさに私たち自身の死を意味するような、その時その時私たちが死を味わうように、自分自身に死んでいくことを味わわされるような経験をするけれども、でもちろんそれは辛いことだけれども、実はそこにこそイエス・キリストが私たちと共にいらっしゃる、そこにこそ十字架の主イエスの、そして復活の主イエスの命が私たちの中に表される、そういう道があるんだということをパウロは信じているのです。またそういうイエス・キリストにある道をパウロはずっと歩み続けているのです。他のところでもパウロはこう言っています。私たちはバプテスマによってキリストと共に葬られ、その死に預かるものとなりました。それはキリストが御父の栄光によって死者の中から復活させられたように、私たちも新しい命に生きるためなのです。もちろん苦しむこと自体が素晴らしいとか、何か栄光にあることなんだと言って褒めそやしているわけではありません。私たちはどんな形ですら自分流に自分のやっていることを自分で栄光化するようなことは、ことによって命を得ることはできないのです。しかしそうではなくて、イエス・キリストご自身が歩まれたその道を私たちは歩んでいくのです。聖霊に導かれて、イエス・キリストご自身が歩まれた道を私たちのための命として、私たちの本当の、私たちに約束されている本当の命を、命がこの身に現れていくために、生きるべき道として、預かっていく道として、主の道を従って歩んでいくのです。パウロはエルサレムにおいて苦難が予告されている、そのことを知りながら、そのことをまたどこかで恐れる思いもあったかもしれませんけれども、そのことを通して本当にイエス・キリストに従う命の道がある、いやイエス・キリストが約束されている私たちにとっての命の道があることを 私たちに証ししているのです。どこに私たちの本当の命があるのかということを真剣に問うからこそ、パウロはこのことを受け止めつつ、エルサレムに向かう道を歩み続けて、イエス・キリストに導かれながら、聖霊に導かれながら歩んできたのです。私たちもまた、私たちのこの地上の歩みも同じです。私たちがこんなところがいいだろうと自分で理想化するような、自分で栄光化するような道の中に命があるとは限らない。いや、むしろそういうものは一時の喜びはもたらすかもしれないけれども、私たちに深い悩みやかえって災いをもたらすこともあり得るんです。イエス・キリストに従う道、イエス・キリストが歩まれたその道を私たち自身もまた一歩一歩辿っていく、従っていく、そこに私たちの命の道があることを改めて私たちはこの御言葉から聞いていきたいのです。しかもその時にもう一つ大切なことを、今日の、使徒言行録の21章ですが、今日のところから学んでおきたいと思います。それはその主イエスの道に従うために、その主イエスの道をいつも見極めていくために、パウロたちが絶えず祈っていたということ、共に祈り合っていたということ、その神様との対話を通して彼らはその都度神の御心を聞き取り、神の御心に立ち返ってその道を歩んでいったということです。で、先ほども申しましたけれども、今日の箇所においても多くの弟子たちがパウロの身を案じて、また教会の将来を思ってエルサレムに行くのをやめるようにパウロに懇願しています。しかしそれに対してパウロは毅然として、その都度毅然として、そういった願いを退けてエルサレムに行くという決意を貫いてまいりました。ただそれは、ただ御情を張って自分の意思を通したいというだけの思いではもちろんないのです。そのように互いの身を思いながら、意見の食い違いさえ、そういう形でこう意見の食い違いさえ起こる中で、その都度彼らは最後はどうするか、21章の5節にありました。滞在期間が過ぎた時、私たちはそこを去って旅を続けることにした。彼らは皆妻や子供を連れて町外れまで見送りに来てくれた。そして共に浜辺にひざまずいて祈り、互いに別れの挨拶を交わして、そう言われております。彼らは共に浜辺にひざまずいて祈り、もちろんこれは別れの場面でありますが、別れの時だけに祈り合ったわけではないでしょう。常に彼らは祈りへと帰っていくんです。神様との対話の中に、どちらか声が大きいか、どちらが本気かということだけで、そういう人間的な思いで判断するわけではなくて、パウロのことを真剣に止めようとした弟子たちが悪かったというんじゃないんです。そんなことを言うべきじゃなかったという、 そういう表面的な話でもなくて、そういうそれぞれの思いに真実があるけれども、それでは神の御心はどこにあるのか、そのことに彼らはいつも帰っていく。最後にもう一箇所だけ見たいと思うんですが、このことがはっきりと、よりはっきりと言われているところが、21章の14節です。これもカイサリアの町での出来事ですが、アガボという人の予言、予告を聞いて、もう、その土地の人と、パウロと一緒にいた弟子たちさえ、パウロにしきりに頼むんですね。もうエルサレムには登って、エルサレムに登っていくのをやめるように、しきりに頼んだと言われている。それに対してパウロは泣いたり、私の心をくじいたり、一体どういうことか。主イエスのためならば、エルサレムで縛られることばかりか、死ぬことさえも私は覚悟しているんだと。パウロは自分の決意を語る。それを受けて、パウロが私たちの勧めを聞き入れようとしないのでと言われておりますが、そこで黙ってしまうというならば、いうのは分かります。普通の感覚です。これ以上言ったってしょうがない。言うことを聞かないんだと。でもそうではないんですね。この場合の仲間たちはいくら言ってももう聞かないから言うのをやめたと言うんじゃなくて、そこでもう一度主の前にひざまずくようにして、いや、自らの口を閉じて、自らの言葉を止めて、神の前に共に祈るのです。主の御心が行われますよ。言うまでもなく、これはイエス・キリストが十字架につけられる前に、ゲッセマネの園で祈られた、夜を徹して祈られた祈りそのものです。聖書を見ますと、実際にルカによる福音書で使われている言葉とほぼ同じ言葉が使われています。自分の思いを前面に出して押し通そうとするのではなくて、お互いがもう一度神の前にひざまずいて、顔はしっかりと神様に向けつつも、頭を垂れて謙遜に自分の口を閉じて、神の御心を聞こうとする。そして、主ご自身の御心が行われますようにという祈りに、自分たちを捧げていくのです。この場合、主の御心と言いましても、じゃあ、何が主の御心かということが、すべてわかる。こういうことなんだということを、すべて人間に分かるということはないでしょう。エルサレムに行っても大丈夫だよとか、じゃあこうなんだよ、そういうことをすべて人間が、パウロ自身も分かるわけではない。いや、一番大事なところはどうなるのかよく分からない。そういう側面を残していると思うんですね。でもそれが、主の御心であるからこそ、神様の御心であるからこそ、私たちにとって、命の道であり、最善の道であり、また神様の御栄を表す道であるという、そういう信頼に私たちは導かれていく。そこに本当の命があるんだということを、私たちの思いではなくて、なんか私たちの願望でもなくて、神様の命が現れていく。 そういう道がそこにあるという確信へと私たちが開かれていく、そういう祈りの交わりがここにはあります。私たち自身もまたこのように神様との対話の中で、神様にひざまずいて祈っていく中で、神の御心を、全てわからないにせよ、神の御心を聞き取り、その道を尋ね求めつつ歩んでいく歩みを捧げてまいりたいと思います。私たちにとっても様々な苦難があるでしょう。毎日の歩みの中で思いもかけない悲しみに遭うことがあります。そういうことも少なくないでしょう。そしてそういう時ほどなかなか祈ることができない、神の御心を祈るということ自体に困難を覚えずに折れない心があるでしょう。そしてどうせ自分はこういうもんだ、どうせ自分が悪いんだと、何か自分の運命のせいにしてしまったり、自分を責めておしまいにしてしまうこともある。でもそこには命はありません。そうではなくて、いや、そういう中にあって神様は その私たちと共にいてくださる。そこにこそ神様の御心があるということ、そしてそこにこそ神様の命があるということを私たちは祈りつつ、神様に顔を上げて祈りつつ聞き取っていくのです。もちろん私たちが過ちを犯していることもあるでしょうから、その時には悔い改めて帰るべきところに帰る必要がありますが、ただいずれにしてもどこに神様の御心があり、どこに神様の命が現れようとしているのか、祈り求めず神様の道を祈り求めつつ聞き取って行きたい。そして一つ一つの道を神様の御言葉に従って、御心に従って選び取って行きたい。主の御心が行われますように、そこで神様の御栄えが表され、神様の命がこの身を通して表されていくことができるようにと祈りつつ歩んでまいりたいと思います。それこそがまさに天の祝福へとつながる道であり、神様の恵みの豊かさを表す道であることを確信しながら、その御心を求めてまいりたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、パウロが多くの苦難が予想されるところに、あなたの御心に従い、あなたの御心を確信しつつ進んでいったその歩みについて、心について御言葉を通し聞くことができたことを感謝いたします。この地上の生涯にあって、私たちもまたどの道を進んでいくべきか迷うこともあり、また多くの思いもかけない苦しみや悲しみに遭うことも少なくないものであります。しかしどうぞその一つ一つにおいて、あなたの御顔を見上げ、あなたの御心を尋ね求めていく祈りを、信仰を与えてくださいますようにお願いいたします。そしてどんな苦しみの中であろうと、そこにあなたがご自身の命を表してくださることを信じ、そこにこそ信頼して委ねていくことができるように、従っていくことができるように、私たちを導いてください。これらの感謝と願いを主イエスキリストの御名を通してお捧げします。アーメン。